こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は千早茜さんの跡形という小説について話してみようと思います。実体がないような男との縁起めいた快楽、結婚を控え変化を恐れる私に男が残したもの、ホムラ。傷だらけの女友達が僕の家に住み着いた。僕は他の男とは違う。彼女とは絶対に体の関係は持たない。鱗。死んだ男を近くに感じる。彼はどれほどの孤独に蝕まれていたのだろう。そして私は音色。暗い影のかけらが温かな光を放つ。島瀬恋愛文学賞受賞の恋愛連作短編集ということで、何回恋愛って言っただろう、はい、もうこれは千早茜さん好きな人ならもうすでに読んでるんじゃないかと思いますけど、読んでなかったら絶対読んでほしい本ですね。平成25年に書かれたものなので結構前ですね。あらすじにもあるように快楽について書かれた本です。で、6編の短編なんですけど連作なんですよね。で、跡形という、この小説のタイトルですね。ひらがなで跡形と書いてあるんですね。で、6つの短編のタイトルも全部ひらがななんです。それがねまたすごくいいですよね。で、全部3文字、このセンスが素晴らしいですよね。私はあのひらがなが大好きなので、この小説の最初のページに書いてある目次、この字の並びを見てもうこれは絶対私が好きに間違いないと思いましたね。最初の短編はホムラ、続いて手形、そして指輪、やけど、うろこ、音色。最初のホムラと最後の音色は形がないものですね。真ん中の4つは形があるもの。なんかそれもちょっと意味があるんだろうなというふうに思います。私が一番好きなのはやっぱり一番最初のホムラでしたね。これはですね、ホムラの短編の一番最後に出てくる、主人公の女性がね、心の中で、男を思いながら語る言葉がもう素晴らしくてですね、文庫で言うと40ページですね。ここ読んだだけでももうこの小説すごい価値があると思います。ネタバレはしないと思うのでちょっと読んでみますね。目をつぶれば消えないあざが見える。暗闇の中あざは脈打ち炎のように揺らぐ。そしてそれは焦ることはない。むしろ欲すれば欲するほどに鮮やかさを増す。この思いを何と呼べばいいのかわからない。わからなくていいと思う。誰にも伝えることはないのだから。間違っていようが正しかろうがどちらでもいい。ただあの頃の私たちには互いが必要だった。どこかから音楽が聞こえてくる時がある。音色はどこか懐かしい。初めて男に会った時、その声に潜んでいた響きに似ているような気がする。消えない炎を男はくれた。それは渦み火となって残り、私の中を満たしている。いいですね。いや、快楽とか、恋愛とか、私はそれが何なのかっていまいちこう説明できないんですけれども、説明できないものがそうなんじゃないかと思うんですよね。だから、人によって快楽という言葉の意味や想像することはきっと違うだろうし、恋愛についてもそうだろうと思うんですよね。で、形容しがたい、言葉にできない、名前の付けられない思いだとか、そういったものを、恋愛とか快楽、というふうに名付けているんだと思うんですけれども、その 何と呼べばいいのかわからないこの思いだったり二人の関係、それが書かれている、連作短編だと思います。で、短編なのでタイトルつけないといけないってことで、苦肉の策でひらがな3文字のタイトルをついている。で、それがその短編に出てくる人や、2人の関係だとか、象徴的な意味を指しているようでもあり、そうでもないような気がするみたいな、そのギリギリのところを、千早茜さんのセンスでこのひらがな3文字のタイトルが与えられているような気がして、やっぱりそういうところがね、千早茜さんにも沼る、千早茜さんの魅力の一つだなと思いますね。で、さっき読み上げた一文はですね、炎も出てきたし音色も出てきたし、技、手形も出てきたし、この後に展開される短編の、を全部こうつなげていくような、予告のような最後の一文だったなと思うんですよね。この後続く手形、指輪、やけど、鱗、この4つはですね、どれも物の名前がタイトルになってますね。形のない言葉にできない、2人の関係だったり思いをあえて形のあるものに当てはめてみるみたいな、象徴的なものを一つ浮かび上がらせてみるみたいなことで、なんとなくこういうことが言いたいのかなとか、やっぱり人は形があるものにこうすがりたくなるのかなとか、そんな風になんか思いますね。で、この短編に出てくる主人公はですね、自分の痛みをうまくこう感じ取れない人たちのような気がするんですよね。この小説の裏テーマは痛みでもあると思うんです。で、自分の痛みにはすごくこう敏感で、だからこそ痛みを感じないように逃げてしまう主人公や、自分の痛みにはすごく鈍感で、だからどんなに痛い思いをしても、痛いと思えないだとか、心の痛みを麻痺させるかのように、体に痛みを与えることで、その心の痛みを逃れようとする。簡単に言うと、不器用というか、うまくその自分の痛みを、受け止めきれない人たちが主人公なんですよね。で、そういう感覚はですね、読んでいくうちに、私にもこういうところあるなっていう、近い部分がやっぱりあるんですよね。だからこの短編に出てくる主人公ほどの痛みを感じたことはないんだけど、もしかしたら自分もこうなってしまうのかもしれないという、すごくこうギリギリのねところにいる、もしくは対岸にいる主人公だったりするのかなというふうに思ったりしました。で、最後の音色はですね、最初の炎と最後の音色は人の死が出てくるんですよね。生と死ですよね。生きることを選ぶ、死ぬことを選ぶ。でも最後はですね、生きていくことを選ぶ、そのために自分の痛みをちゃんと痛みとして、認識する、そしてそれを痛いということで、その痛みを分かち合える人と、抱きしめ合えるというか、その痛みをこう分け合える、そういうことにつながるんだっていうのが最後の短編でね、 短編に出てくる、まあ、本当にこうちょっと不思議なね、男性、若い男性が話すんですよね。それでこう最後主人公が救われていくっていう、でこの主人公が救われていくことでそれまでこう連なっていた短編の、人たちもなんとなくこうみんな救われていくような浄化されていくような思いがして、やっぱり最後にこの音色っていう短編があることで、あ、この本読んでよかったなと、すごいヒリヒリして、ここに出てくる主人公以上になんか痛みを感じながら読んでしまうんですけれども、最後救われるなという思いで、この本を閉じることができましたね。はい、あらすじにも書いてあるように、まあ、快楽に溺れるということで、まあ、その痛みをね無視するというか逃れる女性も出てきたりするんですよね。私はそれはあんまり悪いことではないよなって思ったりするんですよね。そういう効果があるということは否定できないと思うんですよね。ただそれがなんというか、まあ、だからそこにこう名前が付けられない関係の辛さがあるなと思うんですけれども、まあ、誰でもいいわけじゃないんだけど、絶対この人がいいってわけでもないのが快楽なような気がするんですよね。なんか変なこと言ってるかもしれないんですけど、まあ、それによって救われることもあったりするので、まあ、人間の体って本当に不思議だな、特に女性の体なんですかね。体と心のメカニズムっていうのは本当に不思議だし面白いなと思ったし、それを誰よりもよく知っているのが千早茜さんっていう作家さんなんだろうなと思いましたね。はい、だからね、千早茜さん好きな人はね、読んでなかったら絶対読んでほしいです。もうザ・千早茜っていう感じの本でしたね。これ最初にも言ったような気がしますが、はい、それが最初に出てくる穂村の一文なんでしょうね。うずみ火のように体に残るものがある、それで満たされるっていうね、まあ、女性っていうのはそういうことなんでしょうね。ちょっと抽象的な感想なので何言ってるかわからなかったかもしれないですが、まあ、とにかく読んでみてほしいですね。みんなどんな風に感じるのかな、まあ、それこそ本当に人それぞれだし、なかなか言葉に出しづらい本なのかもしれないなと思いました。ということで今日は千早茜さんのあたかたという本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。